はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、価値ある勝ちということでですね、価値ある勝利という話をしていきたいと思います。私が日頃から考えていることをね、言語化して皆様と共有してみたいと思いますので、ぜひ最後までお聞きください。昨日もですね、お話をしましたけれども、NCAA、アメリカの、ね、大学選手権が行われていて、決勝が終わりました。フロリダ大学が優勝をしたということで、この、ね、トーナメントが幕を閉じたわけですけれども、私が、昨日注目した試合でですね、デューク大学対ヒューストン大の話を、しています。昨日の動画でしてますので、もしよかったらそれも聞いていただいて、その続編ということで、これから先の放送を聞いていただきたいんですが、まず決勝の相手はヒューストン大でして、ヒューストン対フロリダの試合はですね、63対65で、フロリダが勝ったということになります。で、これは、終始接戦になった試合で、ヒューストン大の方が多分このまま逃げ切るかなという雰囲気すらあったんですけど、最大10点ぐらい開いたのかな？ロースコアゲームの中で10点で結構大きいんですけど、だけどこれがだんだんだんだんじわじわじわじわね、追いつかれて、で、逆転負けということになったんですよね。調べたところですね、もしこれ勝ったらヒューストン大学の、ケルビン・サンプソンヘッドコーチという方は69歳だそうで、最年長優勝監督となる記録がかかってたそうです。一方でですね、フロリダ大のトッド・ゴールデンヘッドコーチは39歳ということで、今回の優勝で最年少、優勝監督ということだそうですね。1983年に、ノースカロライナ・ステートの、ジム、バルバノさんという方が、同じく39歳で最年少ヘッドコーチ優勝ということで、まあ、タイ記録ということだそうで、なんかそれも相反するもので、すごく面白いなというふうに思いましたが、まあ、ヒューストン大はですね、もう逃げ切れるかなというところで、惜しくも大逆転負けをしたわけですね。で、昨日の放送でも言ったんですけど、じゃあ準決勝どうだか、だったかっていうと、全く逆で、これは本当に歴史に残る大逆転勝ちです。残り33秒で9点連取して、逆転勝ちということで、もう歴史的な試合と言っていいでしょう。本当に素晴らしい集中力を見せて、ヒューストンがデュークを下したという試合ですね。昨日の私の放送でも取り上げておりますが、こういった試合をやって、まあ、だからここ3日間ですね、中2日だったと思うので、3日間で、ね、3日前に大逆転勝ちをして、そして決勝では大逆転負けをしてですね、これ勝敗だけ考えると、もう本当に天国と地獄みたいな、そういう試合だなと思って、私は今回の決勝をね、深くこう興味を持ったわけですね。で、ここで私よく考えるんですけど、その勝ち負けだけ考えて、バスケットボールの指導なり、バスケットボールに取り組んでいるとですね、必ずどっかで負けるんですよね。必ずどっかで負けるんですよ。今回だったら、まあ、フロリダ大学が優勝しましたけど、アメリカに、何百、もしかすると1000を超える大学がこうある中で、もうたった1個しか勝ってないわけですよね。で、それ以外はどこかしらで負けてるわけですよ。で、フロリダ大学に負けて、ヒューストン大は準優勝、ね、素晴らしいじゃないか、立派じゃないか、というふうに周りは言うと思いますし、実際そうだと思うんですけど、やっぱり当の本人からすると、ね、準優勝だから嬉しいという気持ちもある反面、絶対負けてしまった悔しさっていうものが、勝ってしまうと思うんですよね。で、私たちの、まあ、現場で言うとですね、あなたが、ね、小学生とか中学生とか教えてるとして、その地域で勝って、県大会に行く。だけど県大会では勝てないとかですね。県大会で勝って、ブロック大会に行く。でもブロック大会で勝てない。で、ブロック大会で勝って全国大会行った。だけど全国大会では勝てないとかですね。必ず上に行けば行くほど、どっかで必ず負けてくるんですよね。そうなると、負けたら不幸、勝ったら幸せっていう価値観だけだと、ちょっとこれはね、じゃあ不幸になるために私たちは努力してるんでしょうかっていう話になっちゃって、辻褄が合わないって私は思うんですよ。だから、今日のタイトルにあるように、やっぱ勝ちっていう勝利と、あとはバリューね、価値。 これを両方求めていかないと、私たちの活動としては、ちょっと視野が狭いのかなっていうことを私は日頃から考えています。この考え方を私に教えてくれたのは、ボトムアップ理論の畑君雄先生なんですけど、まさに本当にその通りだなと思って、価値も求めるけど、価値ね、バリュー。価値観の価値、これもやっぱりね、大事だなっていうことですね。なので、勝敗だけ見ると、まさにこの今回のね、ヒューストン大学はもう天国から地獄ということなんですけど、決して負けたことが地獄にしてはいけないということになるわけですよね。で、私はよくね、試合は勝たなきゃいけないんでしょうかと、学生スポーツね、勝っても負けてもいいじゃないですかという意見の方にも合いますし、そういう話をされたこともありますし、確かにその言ってることは今までの話、私の話の文脈だとね、負けても、勝ってもね、価値があれば、ね、その活動に価値があればいいっていうことであれば、試合って勝たなくてもいいじゃないですかっていうことにもなるんですけど、私はやっぱりね、試合は勝つべきだと思っているんです。で、なぜかというと、試合に勝てば次も試合ができますよね。だからこれは私の中で定義づけていて、もしね、毎日が楽しければいいじゃないですかと、試合なんか負けてもいいじゃないですか、なんで勝たなきゃいけないんですかってもし聞かれたとしたらですね、私は論理的に勝てば次にまた試合ができるでしょ、ね、トーナメントだったら次の、ね、2回戦、3回戦、4回戦、準決勝、決勝っていけるでしょ。で、その上に行ったら次の大会、ね、地方大会、ね、地方大会から県大会、県大会から全国大会でつながるでしょ。だから次も試合ができるっていうことがあるから勝たなきゃいけないんですよっていうふうに私は答えるようにしてて、じゃあなんで試合ができるといいんですかっていうと、やっぱり試合っていうステージがあるから成長できるんですよね。人間やっぱり目標があって、ね、試験がある、テストがある、だから勉強するっていうところがあるのと同じように、目標が持てることが成長させてくれるっていうことを考えると、やっぱり来週も試合があるっていうのと今週で終わっちゃったっていうのはやっぱり成長の度合いが違うと思うんですよね。だから勝たなきゃいけないっていうふうに私は考えております。一方でですね、じゃあ負けた後に何が残るかっていうことも考えなきゃいけなくて、これもまた成長であるべきなんですよね。成長のために勝たなきゃいけない、勝つことで試合という成長の場が得られるという一方で、じゃあ負けちゃったら負けちゃったで、何もないんですかっていうと、そうじゃなくて、負けた後もですね、やっぱり成長であるべきっていうふうに考えてて、ここで私はお伝えしたいのはですね、コーチングの目的は成長であるというところを改めて、自分自身に言い聞かせるつもりでこの放送を撮っております。勝ち負けだけ考えたらね、必ずどっかで負けるし、その接戦であればあるほどね、負けたことの悔しさっていうのはこれはもう覆されないんだけれども、そもそも何のために活動してるんですかってことを考えると、やっぱり成長ということになります。だからたとえ勝ったとしても、価値のない、ね、バリューのないですね、勝ちっていうのはあまり積み重なっていかなくて、勝つにしてもやっぱりどれだけ、自分自身が指導者もそうだし、子供たち、選手たちもどれだけ成長してるかっていう観点で捉えていくとですね、いいのかなということを私は日頃から思っております。はい。ヒューストン大のね、ここ数日の戦いぶりは私自身も本当に勉強させていただき、チームのね、皆様には感謝をしてますが、きっとその負けたからってもう地獄だったっていうね、そういうことは思っていらっしゃらなくて、きっと当のね、当事者のチーム関係の皆さんはきっとこの価値を感じて、成長されたと思うんですね。で、そのことに拍手を送りたいし、やっぱりその負けた後に何が残るかっていうところまで考えて日々成長を目指していくっていうことが大事なのかなというふうに私は思いましたというお話です。はい、ということで、どうだったでしょうか。今日のお話で、ね、何らかあなたの気づきのヒントになれば嬉しく思います。あなたの考えもね、反対意見も含めて、大歓迎ですので、ぜひコメント欄にて教えてください。この放送は毎日放送しております。バスケットボールの指導者の方のね、何か悩み解決になればという思いで毎日放送しております。今日の放送が少しでも興味が持てた、面白かったという方はぜひ放送でお会いしましょう。そしてですね、私のメルマガ、ぜひとも登録してください。メルマガ登録していただきますと、最初の1通目で限定の動画プレゼントしております。その後いろんなね、お得な情報とかコーチングに関するヒント、これを私から直接あなたにメールでお届けしますので、ぜひともメルマガの登録よろしくお願いいたします。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。